こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして、育児と仕事のバランスやコーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭は昨日の武藤さんの一人会についてちょっとお話ししたいなと思いまして、もう皆さんお聞きになられたでしょうか。あのネタがないからといってサラダのお話をしてくれてるんですが、まあ内容がおしゃれだこと、そう思いませんか。別にサラダってきっと皆さんイメージするこうコールドサラダと呼ばれるこう冷たいね、こうまあレタスとかキャベツが乗って、まあ、ちょっと彩りにトマトとかキュウリが乗ってみたいな、そういうサラダの話ではないんですよ。もうね、あのドレッシングに使う一つ一つおしゃれなアイテムが出てきて、でもきっとね武藤にとってはそれ全然普通だし、なんかこれをおしゃれなんて言わないでほしいって言うと思うんです。ただね、それはきっと一般的にとてもおしゃれだと思うし、ドレッシングをやっぱり自分で作るっていう割合ってやっぱりまだまだ少ないと思うんですよね。多分前に2人で話したことはあると思うんですけど、私も結構ドレッシングは自分で作るのが、まあこうシンプルが好きだからこそ作ることもあったんですけど、やっぱりこう今子育てしてて2人いるわちゃわちゃの中で、サラダを作るってなった時に、まあ市販が楽なことで、今ね美味しい結構こだわったやつとかいろいろあるじゃないですか。味が美味しいのもそうですし、まあ、健康にこうね配慮したようなものもあったり、まあ、とはいえ我が家もねあんまりドレッシング使う機会がないのでなかなか減らないんですが、まあねこう武藤さんの料理トークってこうなんかすごい鮮やかで楽しいですよね。なんかそう思ってる方も多いんじゃないかなって思います。でどうでもいい情報ですが、私はね個人的に昆布サラダが大好きなんですよね。あのダイス状にこう具が切られていて、なんかいろんなこう歯ごたえを楽しめて、最後若干いろんなところの汁が出てべちゃべちゃになるんですけど、それもまあまた美味しいっていう感じかな。あとそうだ、卵のゆで卵の話もしてて、私は皮が剥きやすいように最初にちょっとコツンとひび入れとくんですよ。これって一般的なのかなと思ったんですけど、なんか武藤はその話をしていなかったので、どうなんでしょう、やられている方結構いませんか。ちょっとねひびを入れておくことで、多分その皮と、なんだ火が入った白身の間にちょっとこう膜ができてつるんとね剥けるようになります。ただね注意ポイントは、カツンとやりすぎてしまうと目には見えないんですけど思った以上にひびが入ってしまって、茹でてる途中に白身がブニュブニュブニュって出てとんでもないこうビジュアルのゆで卵が出来上がることもあります。きっとこれもご経験された方いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、そんなことをね思いながら聞いていて、まあ、2人で話せばいいような内容を、お互いの一人会で、ちょっと何でしょう、感想を言い合うみたいな、冒頭からちょっと失礼いたしました。でね、もう一個言いたかったのはネタがないという割にまあ喋るすごいですよね。やっぱその話の広がり方、武藤の一人会がね本当10分くらいで終わってたら、あ本当にネタなかったんだなって思いますけど、そんな日ないですもんねそう、さすがだなと思って、私本当に端的に喋ってしまうので、後からね、あもうこれ言えばよかったとかこれ言いたかったのにってすごいあるので、まあちゃんとねこう台本とか作ればいいんでしょうけれども、きっともう武藤もそういうの作ってないかなと思うんですが、なんかぶっつけ本番でね喋ってしまう、それがこうある意味こう慣れとか成長ではあるんですが、反省を全く生かせてないまま3年目突入しているような状態です。まあ、すいません、 とは言って冒頭結構喋ってしまったんですけれども、今日は先日の、ちょっと出来事から、パートナーシップに限らず親子関係もそうですね、人間関係、全般に言えるようなことをちょっとこう心理学っぽい話になるんですがお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。先日ですね、ストーリーでインスタのストーリーでもあげたんですが、娘がね急遽発熱をしてしまった、お子様がいるお家はあるあるだと思うんですけれども、我が家はお互いに個人事業主だったり、融通がね聞きやすいっていうのもあって、2時間おきにこうタッチ交代みたいなやり取りをして、その一日をねやり過ごしたんですよ。じゃあ私ここは見れるとか、じゃあ俺こっち見るみたいな、相談の上で、結果的に、夫はね職場と家を3往復するという事態にもなりつつ、なんとか、その一日をね、過ごすことができたんです。でこれだけ聞くと、とても協力的なねパートナーと思ってもらえるかなとも思いますし、私自身も今はそう思っているんですが、もともと彼は決してそういうタイプではなく、割と無理とかできない理由を並べるタイプなんですよ。いまだにねもちろんそういう傾向、もともとの本質的な部分っていうのはやっぱり変わるのは難しいかなと思ってるんですけど、かたや私はもうやるしかないんだからどうやってやろうとか、こうやったらできそうだよねとか、そっちにどちらかというと焦点を当てられるタイプという、自己認識もあるんですが、なのでね彼のすぐできない方向に寄ってしまう、思考パターンが好きではないですよね。イライラしちゃう。なんですぐそっちに行くのって思っちゃうんですけど、でも、今回のことでなんかすごく変わったなと思って、なんとかできる方法を探してくれていて、動いてくれてありがたいなと思ったんです。無党から言わせたらもうそれ当たり前っていうところだとは思うんですけど、やっぱそういう風に、考え方を広げてくれたことに対してはシンプルにねすごく感謝したいなと思っていて、ただね感謝しているのはベースとしてあるんですけれども、私のおかげだなと思う気持ちもあって私のそのスタンスとか、考え方とかが彼に内在化してきたのかなって思ったんですよね。内在化っていうのは、外からの情報、他人の考え方とか、自分の、外側のものをこう自分の考えとか価値観の一部として取り入れて行動に移していくことなんですけれども、パートナーとか、親子とか近ければ近いほど内在化っていうのはしやすくなります。親子関係なんかがやっぱりイメージしやすいと思うんですが、例えば、ディズニーランドが大好きな親にそういう家庭で育った子供はきっとディズニーランド好きな可能性が高いですよね。親から、こんな夢のような国があってこれが素敵で、そういう感情ももらいつつきっといっぱい連れてってもらって自分でも見る、で楽しんでいる親を見る、わあここは本当に素敵なところなんだって、自分の価値観の一部として、自分もディズニーが好きっていう風に、内在化していくと思います。あとは音楽をやってる両親に育てられた子供とか、スポーツやってる、スポーツ選手の子供とかね、必ず一度はやっぱその音楽なりスポーツが素敵、自分もやるっていう道をたどる傾向が多いと思います。でこれは影響を与える側、内在化する側のこう確信度が高い方が、これはもう絶対にいいものなんだよっていう信じてる力が強い方が内在化は、されやすいと言われているので、 まあ、物事の好きとかはもちろんそうなんですけれども、あなたは大丈夫、絶対に大丈夫って親が、確信度高く信じていれば、それも子供に僕は大丈夫、私は大丈夫なんだっていう、こう内在化が行われるわけなんですよ。なんかそれを考えると、こう親の立場でね、思うのは気をつけなきゃなって思いますよね。もう大丈夫かなこの子、もうちゃんとした大人になれんのかなとか、本意ではなかったとしてもそれをすごく持ってしまうと子供に伝わってしまうっていうことなんですよね。あ、僕大丈夫かな、ダメなのかなみたいなね。だからこそ、こう何を信じるか、こう何を強く思っているのかっていうのは、親だからこそこう気をつけなきゃいけないなって思うシーンもやっぱりあります。大人になってからね、こう自己肯定感が低い自分に気づいた時、まあ、幼少期を振り返ると、すごく厳しく育てられたとか、まあ、褒められた経験がないとか、まあ、たまにやっぱりこういうお話ね聞くことありますが、まあ、そういう経験も含めて、親が子供に対して、まあ、自分に対してどう思っていたのかっていうのが自然とこう内在化してしまって、あ、自分はダメなんだなってこう思ってしまった、成長過程プロセスも人によってはねあるのかもしれないですよね。なので内在化ってこう取り扱い方次第だなって思うところももちろんあるんですけれども、まあ、今回のきっかけになった夫とのこの、まあ、内在化はすごくいい形で働いたなって思います。あとは職場とかでも、まあ、例えば組織で働いている時、まあ、トップの、ね、リーダーがもうこのチームなら絶対に成功する、うまくいくよって本当に信じていたら、きっと一緒に働くチームメンバーもそれをこう内在化して、みんながそれを信じて、きっとねそうなると行動につながっていって、まあ、成功にどんどんどんどん近づいていくようなこう、組織チームで、動けるようになると思いますし、まあ、親子関係で言っても、まあ、子どものねこう生まれ持った部分っていうのはもちろんあると思うんですが、親の、スタンス次第で子どもにもいい影響を与えられることも大いにあると思います。あとなんかシンプルにこう、まあ、パートナーとか子供とかだった時、自分はこれが大好きっていうのがなんかこう伝わったら一緒にこう楽しめるっていうメリットもありますよね。さっき言ったディズニーランドの例えとかもそうなんですけど、まあ、あくまでもこう相手を変えることはできないんですが、自分のこう信じている気持ちが強ければ強いほど相手に影響を与えることができるというのは、なんかこうちゃんとね持っといていいんじゃないかなと思います。我が家もねやっぱり、息子が2年生を迎えたというところで、2年生になったのにとか、もう1年生じゃないのにとかね、何かとこう理由をつけては、まあ、子供の言動を心配してしまうんですけれども、まあ、それがねこうある意味上辺だったらいいのかなと思っていて、こう本質的な土台では、まあ、彼はきっと大丈夫という、 こう、強い思いを、揺らがずに持っていられればいいなと思います。まあ、それがね結局こう子供に伝わる部分だと思うので、今日は、まあ、他人を変えることはできないけれども影響を与えることは大いにできるというお話を、まあ、最近の夫との実体験も含めてお話をさせていただきました。まあ、何かこう何ですかね、こう人間関係とかでちょっとヒントになれば嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。